ダースベイダー DJ オショーのはぁ、
あお前、オルダーティーバスタード、それ何？
わかった。
わかったじゃねえよ。
ODB
の、ODB の、あーってのあったけど、あの、ファーストアルバムの最初のオープニングで。
あの、虹をこう、ね。
そーむえやめてくださいよ、もう正月、まあ今年一発目の放送なんですから。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。いや、ちょっと一発目、1日でね、初めてお休みしちゃったから、まあ新年一発目ですね。
もう1日は本当に何もしたくないっていう、局地だったね。
1日よ、まあ YouTuber だろ？
YouTuber じゃねえよ。
YouTuber に休みとかねえから。
Zoom ライバー、Zoom ラジアーだよ。
Zoom ライバーってなんだよ。
Zoom ライバー。
でもまあ、ダースレーダーはもう今年結構配信もバンバンやってるもんね。
あ、でも、おととい？テレ朝。
おとといぐらいか。
うん。なんだ。
うっかりももうやったんです。
やったね。うっかりはその次の日にやって、
うんうん。
オークさんとやって、
うん。
あ
れ今日昼からなんですか？
まあ、今日やったよ。
やったよね。
うん。今日行ったよね。
うん。じゃ結構もうやってるね、いろいろ。
そうね。
いや、まあラジオとか、まあ我々これ YouTube の施設側のラジオでしょ？あ、じゃあ、砂場側か、俺らは。
もう間違いんだよ、そこ。
砂場側で、俺ら。
で、だって、テラサーホークさんもね、結構ハーを聞いてるから。
あ、ほんと？おう。
いや、この間施設の仕事あったんですけど。
普通に使ってんのかい？
施設の仕事あるでしょ、あんたはみたいな。
まあ、施設は、まあ、ダークレーダーもたまに出るけど、TBS ラジオだったり、オールナイトニッポンやってる、日本放送だったり。
テレビとか、施設。
うん。やっぱね、今年、まあ、お正月とか、その、施設側のラジオ聞いてると、まあ、結構多いんだけど、まあ、もちろん生放送もやってるんだけど、大体さ、年末に。
取りだめたやつだよね。
録音したものを、で、最近の傾向だとね、もう、ちょっとね、もう10年ぐらい前とかはもう結構生でやってる体とかでやって
るけどね。
うん。だけど今はもう始まった瞬間に、はい、これはもう12月何日撮ってますみたいな、ドーンって言ってさ、わかりやすく結構やってるパターンが多くて。で、YouTube とかはさ、もう生配信とか、もちろん YouTube なんて機動力がさ、売りじゃん。生配信、おめえ何やってんだ俺の話してるとき。ぶっ飛ばすぞおめえ、正月からおい。そんなやついるかお前。いいよ、今さ、10人ぐらいでズーム配信やってる中で1人やったらいいよ。1対1で人が話してるとき、ふーふーってやったら、それ気づくから俺。そんなやついねえだろお前。お前さ、先生に怒られてる最中にそんなことやるやつはいないだろお前、1対1のワンツーマン。
いや、ごめん、今聞いてなかった。
もういいよ、もう俺もやる気しない。
あれでしょ、だから収録を
なんだ、独自の動きを挟みつつ喋るなお前。合ってないんだ会話と全て。
いやいや、だから思ったのね、ハーはさ、もともとはさ、収録してたわけじゃない、このラジオに。
まあ、もとはね、うん。
もとはだって、YouTube にアップしたけど、音声だけのラジオで、
うん。
で、それも高澤くんにね、あ、まあ、高澤くんも今いるから、高澤くんからもね、
高澤さんは、まあ、今年も
よろしくお願いします。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ね、高澤くんもいますよ。に録音してもらって、で、それを編集してアップっていう結構手間のかかることをやってたんですよ。
まあね、結構録音って言ってもまあ、前日録音で次の日出しみたいな、まあ、割とリアルタイムに近いものだったけどね。
で、高澤くんの方で音とかをつけてもらったりして、
うん。
でね、心霊フリースタイルバトルやったりとか、
うん。
心霊フリースタイルバトルをやったりとか。
もう心霊しかやって、ちょっと前お前、UFO、を探せみたいな映像も YouTube で出したけどさ。
YouTube、あれ2000近く行ったよ。
あ、2000回。
うん。
ダースレーダーチャンネルにおいて、心霊と UFO 案件は全く再生回数が伸びないでおなじみなんだけど、まあ、その割にはいいんじゃない？
一番、もうそれだけがやりたいのに、
うん。
それだけは見てくれないっていう、その、
ダースレーダーが何のために存在してるかって言ったら、UFO を見るために存在してるからね。
UFO を見るのか、心霊を見るのか、どっちかが僕のゴールですから。
で、あれだよ、ほんと今、アメリカの政治状況とかはもう、嘘ですからね、ダースレーダーが喋ってんのは。
いやいや、UFO を見るためにやってる。
UFO 党とかないから、アメリカ合衆国に。
基本、最終的には UFO か心霊が出てくれば、うん、もう上がりですから、これ。ゴーン。
その割には UFO 関連の活動薄すぎねえか。常に一回 YouTube に動画上げるだけって。
いや、だから YouTube に出てる時以外全部 UFO だな。
なに、俺らが知らない間は全部 UFO を探したりしてんの？
だって UFO を探してる時は部屋に入れないでしょ。
うん。
YouTube やってる時は僕部屋にいますから。
うん。
これ、例えば歯を1時間とかやるでしょ。
うん。
あとの22時間は UFO です。うん。
バックソバカ野郎だろ、お前。暇すぎだろ、お前。ラップをしろ、お前、ラップ。
まあ、ラップで UFO を呼ぼうとしてるから、もう常にラ
ップ。いいんだよ、まあ、この前さ、M1 とかでさ、漫才論争とかあったけどさ。
ああ、漫才
やっぱ今、この時代、やっぱ、ダースレーダー、戦国でラップ、本当に負けたのか論争でしょ、やっぱ今は。
ああ、ね、もう負けてないんだけどね。
勝ったって思ったのはダースレーダー一人だけど、
お客さんの声の出し方に不正があったから、うん、川にね、ダースレーダーって叫んでる声がいっぱい川に流れてきてっていう。
それもう流れてっちゃう、負けだよ、それは。
ダースレーダーって言ってる声が盗まれて、
うん、
俺の価値は盗まれてるから、
うん、
本当はマカ君とやってね、まあ、マカ君もいいラッパーでしたよ。で、
うんうんうん、
本当は判定の時には、
うん、
あと500人ぐらいはダースレーダーって言ってたら、その声が盗まれて、
うん、
捨てられてた、ゴミ箱に。
変なこと言い出してる、お前。やばいぞ、それは。
オーイーストのゴミ箱に、ダースレーダーって言ってた声が捨てられてたんだって。
これは。いや、お前の応援の声とか、ゴミ箱行きで正しいと思うよ、本当に。
でも、その時に、スピーカーの、お客さんの声を出してたスピーカーが、
うん。
デンデロリン社のスピーカーで、デンデロリン社の、うん、は、その、
デンデロ
スピーカーの中の周波数をいじって、僕の声だけが通らないようにしてたの。
うん、
で、それを CIA が、
何言ってんの、トランプ的
にある
発想だぞ、お前、それは。
その工場に行って、そしてエージェントが撃たれて死んでるんだよ。それぐらいの
もうやばいって、そういう発想。トランプと一緒だから、ダースレーダーも。
判定の時に、
うん、
僕に、ダースレーダーダースレーダーが勝ったと思う人、そうって言った瞬間、その声を盗んでる奴がいて、映像に残ってんだよ、それを。ダースレーダーって言った瞬間に、その声を盗んでる奴がいるんだよ。
声が見えんのかよ、映像の中で。
映像に残ってんだって、もう証拠がこんなにあるのに。
なんでギャートルズのバーみたいな感じ
だって、これありえないから。
お前ほんとやめといた方がいいよ。危険し人物になるからね、そんなことばっか言ってる。
いやいや、ほんとに。だから、みん、結構怒ってる。もうね、日本中がこの不正に怒ってるんだよ。
いや、誰も、ダースレーダー一人しか言ってねえから、その問題今。
疲れてんだって。
あのバトルに不服あんのは君だけだから。
レッド高沢くんね、このラジオの音響をやっている、この高沢くん。
うん。
高沢くんが、その戦国 MC バトルの音響もやってるんですよ。
はいはいはい。
ね。で、僕はだから高沢くんとは知り合いだから、うん、むしろね、うん、むしろ距離を置く。もうだって会場で一回待ってないから、高沢くんと。
おうおう。
で、距離を置いてたのが僕の失敗だった。高沢くんが、
うん、
ディープ MC バトルっていう団体に買収されて、
うんうん、
それでそのディープ MC バトルっていう団体に、
うん、
の操り人形に今なっちゃってるんだよ。
お前もう陰謀論者だよ、お前。もう立派な陰謀論者だよ。
俺がラップしてる時のマイクの音量だけ、ちょっと下げてたんだって。
うん、なんでだよ、
その最終的にその、陰を踏んでる時だけ、陰を踏んでる時だけヒュッてこうやって音量を下げるってことを、もう映像に残ってるから。
いやいや、じゃあ確認するよ、残ってるから。
この、下げた時のフェーダーが捨てられてるんだって。
どうに、なんだよ、それもう明らかにおかしいだろ、映像的にその陰踏んでるとこだけ音がスポッて抜けてたの。みんな気づくよ、そんなの。
だからみんな気づいてるのに、なかったことにされて隠蔽されてるんだよ。
やばいってやめろよ、そういう。
やってないの、これを。メインストリートメディアが。
お前もうなんかそのさ、会場とかにダースレーダー支持者とかお前突入させんなよ、この後お前。
いやいやいや、もういつでも準備はできてますから。
やばいから、もう
完全に。勝利はね、盗まれて
トランプダースだから、君はもう。
一回戦で勝利を、一回戦って
言ってくれ。決勝とかならわかるよ。一回戦のバトルでこんなにさ、いや、あれ違うから、あれ違う、陰謀だよ、みたいなさ、おかしい。もっとさ、もっとクライマックスの勝負になったら言ってくれ、そういうこと。
本当ね、
しかも、あれなんですよ。うん、ダースさんが、あ、どうも高田です、うん。ダースさんがもしマカさんに勝っていたら、うん、次の相手がチンザドープネスさんだった。
そうそうそう。
もうおー、なかなか面白そうな。
悪の組織と繋がってるチンザドープネスね。
あ、チンザドープネス
闇の組織のメンバーと言われて
る。いやいやいや、別にあの人はまともな人間だよ、中身が。
ちょっと繋がっている、ね、チンザドープネスね、う
ん。ちょっとおかしなとこは、あの、全部シャツインするとこぐらいだよ、あの人おかしいとこは。ね、
あの、シャツインしているっていうのがサインなんだよ。
何のサイン、何
構えのサインなの。あれっていうことによって、
うん、
メッセージを伝えてるんですよ。
誰に？
まだ分かって
る。何をわけわかんないこと言って
ね、そうやってしらばっくれるのがね、これみんな見て見ぬふりをしてるのが良くないんですよ。
いやいや、もう。
シャツインをしているっていうメッセージを受け取った人たちが今もうすぐに走るから、うん、もう。
議会に走ってお前抗議活動やんのかよ。
いやいやいや、もうあの。基本銀行とか動かすからそれで。
シャツイン、シンザノープネスがシャツインしてることによって日本の株価とかが動くの？
金抜くからそれで。
いやいや、シンザノープネスそんな力ないと思うけどな。いや、シャツインはしてるけど。
シンザノープネス手先だから。でもシンザノープネスの動き、うん、あの動き全部一個一個意味があるから。
確かになんかこうちょっと他のラッパーとは違う動きしてるよね。
あれ一個一個意味があるから。でそれを受信した人がもうすぐ走るから。
誰に向けて受信こう発信してんだよ、シンザドープネス君は。
うんうん、
うん、うんじゃねえよ。行き当たりばったりで喋るな、お前、
ほんと
に。
これね、あれだったんですよね、そのシンザドープネスさんとザスターズに勝ったマカさんの試合が、
うん、
あの時、すごい試合だということで、今、YouTube でアップされてるのが、1週間前で今、そろそろ100万再生いきそうな。
100万再生？え、はい、マジで？
なので、これがもしダースさんだったらと思うと。
200再生くらいだったかも
しれない。すっごい、すっごい差が出てるね。
あれだね、海外の、
うん、
マカ君は、うん、UK グリーム、グライムっていうスタイルのラッパーで、
うん、
で今だったらドリルとかのノリなんだけど、
うん、
もうすごいビートに対して細かい跳ねをするスタイルのラップで、
はいはいはい。
あのノリじゃん。
うん、
だからその二人の試合はめちゃめちゃ噛み合ってて、
お
う
お
う
お
う、超面白かったね。
うん、
で日本語わかんなくても、うん、なんかすごいことやってるっていうのが、
うんうんうん、
世界中の人に伝わってて、
じゃあ結構世界中で動画がアクセスされてる、その回数。
マカのところもすごい DM 来るっすよ、外人から。
おー、それはなかなかこう、言葉の響きとか乗せる感じだけでも、ね、日本語じゃないの人にも伝わるっていうのはすごいね。ダースレーダーなんかもビートに乗らないスタイルでしょ、もう最近は。
自分が陰謀ではめられてなかったら、その100万再生とか僕が。いたのか、これ。
むちゃくちゃお前、負け犬の遠吠えやめな、もう。もう、クンクンクンって俺聞こえるよ、全部。
あの、バイデンの仕業だと思う。
で、本当にね、
バイデンの、
ね、
バイデンの映像に映ってたやつが、うん、オーイーストの警備員でいたもん。
すごいな、どんだけ狭い世界まで来てんだよ、お前。日本のラップシーンまで。
バイデンのやつがいた。だろう、あ、今はね、思い出したわ。あの顔見たことあんなと思ったら、バイデンの横にいたやつだ、あれ。
なんでお前、世界情勢とダースレーダーのラップバトルがまあリンクしてんだよ。
いやいや、もう、目は早いうちに。ほっといたら大統領になっちゃうから、うん、僕は。
全然ならないから、ダースレーダー君は。大統領を語ることは好きでしょ、あなたも。
今のうちに目を取っとけっていうことで、一回戦、うん。
いや、もう早く負けを認めてくださいよ、もう。
いやいや、だから、まあ、なんつうの、まあ、
僕はマカ君に負けましたって言って、今。
これから裁判ですよ。
ラップバトルで負けて裁判するやつとか、格好悪すぎだろ。聞いたことねえぞ、お前。相当暇なやつだよ、バトルで負けて。
最高裁まで行くから、これ。
ほんと、やめな、恥ずかしい。じゃあ、早く、一応認めてください。僕は、マカさんに負けました。クソラッパーです。 ごめんなさいって言って、早く。
ああ、そういうフェイクニュースを何飛ばしてやついんの？
いや、もうこれ事実ですから、もう。
その、なんていうの？やっぱり。
最高裁まで行かないでくださいよ、そんな、そんなことで。
切り取りだから、それ。これが最後、なんか負けたっぽいとこだけ切り取って、みんな言うだけで。全
然。いやいやいや、勝敗ってのはもう完全に白黒決まってるものですから。
変更報道、それ。変更報道。
いやいやいや、もう決着ついてるんですから。
に偏ってる、それは。
偏ってるとかで、その、ね、ネットニュースの見出しだけ見たとかじゃないから。
中君側から見ちゃってるからそう見えるだけで。
うん。
真実は全然違うところにあるから。
でも決着がついてるんですよね。
いや、ついてないです。
ついてますよ。その日のバトルはなんか、あやふやで終わったわけですか、じゃあ。
だから裁判で結果変わるから。
だから、フリースタイルバトルを裁判に持ち込んでるやつとか、世界中で誰もいないから。そんなかっこ悪いこと。
会場のゴミ箱を見ろって、そこに、ダースレイダーって言ってる声がいっぱい捨てられてるんだって。
おっかねえよ、お前。声が、蓋開けたらボーンって出るって、お前。何なんだよ。王様の耳やロバの耳じゃないんだから。
捨てられるんだって、こう、会場のゴミ箱にダースレイダーって。
何、マフーバみたいな感じで、こう、キ
ャッと、マフーバ。
閉じ込めて。こういう時はそのお客さんの声がすごいよ、そしたら。うん。まあでも、ダースレイダーは、その場でさ、バトルの時に、その、高沢さんはさ、音響でいたわけでしょ？
いましたよ。
だから高沢さんなんかもう、これもう、確実な証拠として、音声を波形で見たらこれ一発でわかります。これもう、物的証拠。何よりも、何も揺るがさぬ物的証拠ありますからね。まあ
だから、
うん。
ここはバイデンのサイバーチームが書き換えてるから、波形を。
お前、そういうことを言ったらもうキリがないよ、お前。
いやいや、だから、はい、本当に、すごいんだって、うん、もう、高沢くんも気づいてないうちに、
うん、
高田君の PC ハッキングして波形を上げてるから、
う
ん、
もうお前トランプだよ言ってることが
どうしたーうわーもうなんつうの人間の声とは思えない音量まで上げられちゃってるからそこ
いやそんなこと言ったら何だってありになっちゃうじゃないかお前パソコンの情報を書き換えるとかさ
だから怖いんだ
そういう不正があったとか言ってるトランプと一緒ですよ
そういう人たち相手に戦ってる光の MC だから
いや、お前、むちゃくちゃ闇だ、お前。闇 100% ダースレーダーだから。
死者だから、それが。
もう、恐ろしいわ、もう。いや、もう、正月さ、恐ろしい、恐ろしいさ、事件あったの、ちょっと、言っていい？これすごい怖いよ。
ちょっとじゃあ、その怖い話をする前に、一個だけ、おしょうくんに言っとかなきゃいけないことがあったから、それを言ってからでいいかな。
あ、いいよ、いいよ。
UFO 大作戦アップしたじゃない、YouTube で僕のね。
ああ、はいはい。
で、アップしたら、僕の娘たちも見たんですよ。
娘たち見た？おうお
う。んで、薄井円盤太郎さんが、
はいはい。
一回目出た時に、
うん。
出てきた時に、うちの上の娘が、うわ、おしょう、キモって。
また呼び捨てよ、
見るのやめたからね、そこで。うわ、おしょう、キモとか
言って。一番、その、若い娘に、キモって言われるのは一番ぐさってくるな。
それ続き、僕がラップしてるのその後なんですけど、それはもういいよ、もういいよ、おしょう、キモいから。
え、止めちゃったの本当に。
ちょっと止めちゃった。UFO とか出てくる。まあ、UFO 出てこないんだけど、最後まで。
お前、ダメだよ、ネタバレしたら、これから見る人だっていいんだから。
UFO の帰りに、UFO の帰りにすごいのが出てきますから。
いやいや、
いやいや、ほんと、これはもう、高田くんの名誉のために言っときますけど。
あれ、なんなんだよ、最後のオチはよ。意味わかんないんだけど。
あれはだってもう、ほんとに意味わかんないよね。何が起こったのか。
いや、ほんとに意味わかんないんだよ、あれ。
ほんとに意味わかんないでしょ。
まあ、薄井円盤太郎ことをね、僕が演じてる、そのね、UFO 研究者が、うん、まあ、ちょっとその辺もキモい。どれぐらい子供たちが見てキモいのかもちょっとね、チェックしてみてくださいね、みんな。
子供がね、思わず YouTube を止めるぐらいの。
いやさ、ほんと、すごい怪奇現象起きててさ、やばいんだよ、今。
怪奇現象？
このお正月早々。
え、それは君の今後ろにいる人とは関係あるの？
だから、俺ん家に幽霊いないからやめてくれよ、ズームでさ、こういう環境で。で、腹立つな、お前、その、顎。クソ野郎、クッキングパパみたいになってたぞ、お前今。顎だけドーンって。
クッキングパパ。
顎だけこう、 段階的になってたからどんどんって
クッキングパパさあんなに体がでかい設定に見えるじゃん、うん、漫画上は、
うんうん、
結構背低いんだよあの人。
あそうなの。巨漢のイメージあるけどね。
結構、
うん、顎がでかいから巨漢に見えるのかな、
うん、まああのごつい丸い体格はしてると思うんだけど、
うん、
そんななんだね。
いいんだよ、クッキングパパミニ情報は。いやさ、びっくりしたんだけど、あの、堀ちえみさん。
はいはい。
もう、俺らの世代で言うとさ、スチュワーデス、スチュワーデス物語とかあったけどさ、昔。
ね、
うん。あの、堀ちえみさんが、まあなんかね、堀ちえ
堀ちえのこと。
誰も言って、堀ちえみのこと、堀ちえとか言ってるやついねえから。堀ちえみ。堀ちえみさんがなんかねブログで自分の家の庭に誰かが勝手に球根を植えてるらしくて、
堀ちえの庭に、
これすっごい怖くない？自分家の庭にさ綺麗に謎の球根が植えてあるんだよ。誰も
綺麗に植えてあるの？
そう、
堀ちえの庭に。
堀ちえって言うなよ、だから。だからもう、なんていうの、なんかこう、例えばさ、庭とかにさ、花が投げ込まれたとかなら、なんていうかこう、例えばファンの人とかがさ、来てやったとかわかるけど、もう完全に入って、なんかスコップかとかでこう、植えたみたいに、綺麗に植えてあるらしくて。
キューアコンが植えられてるの。
キューアコン？
キューアコン。
なんだよそれ。
キューアコンが植えられてるの。
そのね、謎の、なんか植えてあったらしくて。でもまあ、これ完全にもうストーカー的な感じの匂いがするから。
いや、それ、でもさ、結構長時間いたわけでしょ。
だから、もう、なんていうの、ちょっと猟奇的な感じもするじゃん。なんていうか、もう、冷静に何か植えてってるってさ。
業者的な感じもするよね。
業者的な感じも確かにするわ。仕事の丁寧ぶりは。
丁寧ぶりが。
うん。ちょっと猟奇的な業者っぷりがちょっと感じるから。
猟奇的な業者。やばい。猟奇的な業者はかなりやばいよ。
だから、もうそんなさ、冷静沈着に何かさ、人ん家に入って、何か植えるってさ、ちょっともう常軌を逸した行動的な感じがするからさ。
うん。
で、なんかやっぱ警察に相談すると思ってたら、それをなんかね、こう、行きつけのなんか植木屋さんかなんかに相談してみたんだって、まず警察に言う前に。そしたらなんかその写真とかを見る限り、その
球根が植わってる状態の写真ね、
うん、それを撮って見せたら、なんかこれね、もしかしたら鳥居の仕業かもしれませんってなったらしくて。
え？
なんかその鳥とかってね、俺らはそんな、鳥をさ、毎日見てるわけじゃないから、わかんないけど、たまにこういう行動する鳥がいるらしくて、自分で加えてきて、その猫がさ、なんかこう、おもちゃとかを隠すみたいな感じで、人がさも植えたかのように、土の中に入れて、被せて、どっかにまた飛び立つみたいな行動する鳥がいるらしいんだよね。だから、なんか、ちょっとにわかには信じらんないけど、でも、これ聞いてみたら、昔ね、俺なんか、変な珍事件みたいなニュースで、空からオタマジャクシが大量に降ってくるっていうなんかニュースを見たことあんの。
マグノリア。
で、結局、ん？
映画のマグノリアみたいな。
あ、なんかそうあんの、映画。
うん。
まあなんかそれも結局、うやむやでなんかなぜかそう、なぜそうなったかっていうのはよくわかんないんだけど、それとかもやっぱ鳥とかが加えてきて、バーンって離されたものなのかなとかいろいろ思っちゃった。
あ、鳥が加えてきたオタマジャクシを。
うんうん。じゃあ例えばさ、スズメの大群とかさ、鳩とかってもう何百匹とかで大群で空飛んでたりすんじゃん。あの軍団が例えば全員100匹がオタマジャクシを加えてきて、ある一定のポイントで一斉にみんなでバンって落としたら、もうその、上空飛んでる鳥とかはいないけど、オタマジャクシだけジャガーって降ってきて、なんじゃこりゃってなるみたいな。
うん。
うん。
あね、そのマグノリアって映画さ、ポール・トーマス・アンダーソンの映画なんだけどさ、
うんうん。
カエルが降ってくるって話なんだ
よ。おー。それは何が原因なの、その映画の中で。
いや、そのにもかあのただ単にカエルが降ってきて、
不思議現象。
降ってくる、
うん。
空からカエルが降ってくる可能性、確率っていうのは何パーでみたいな話をして、うん、要はその、はいはい、にはそういった不思議なことっていうのが起こるっていう。
いや、なんかね、やっぱ取説、俺もね、ここに来て取説で、
取扱説明書だ、
取説みたいになっちゃったけど、取による反抗説ね、うん。だから、これって、例えばあとね、俺思ったんだけど、ピンポンダッシュとかも取とかの可能性あるんじゃないかなと思ってきたんだ
よ、ね。なるほど、うん。
もう、そういう変な行動とか多分するんじゃないか。インターホンだけ口ばしてポンって押してさ、逃げてさ、ガチャッと来たらもう誰もいない。これ3日連続で来たらさ、もう嫌がらせされてるって人間だったら思うけどさ。
まあそんなことを言っても君が今までやってきたピンポンダッシュの罪が消えるわけではないから。
俺やったことねえから、何なんだよ俺のその、せこい、せこい犯罪。やったことねえから。
今日見逃してあげてるけど。
うん。
いつでも訴えれるよ。
やらないから俺そういうこと。取説ってなっちゃうけど、鳥による反抗。西野カナっぽくなっちゃうな、取説になると。鳥による反抗説。だからこれとかさ、心霊現象とかも結構ね、鳥によるものとかっていろいろあるんじゃないかなとか思い始めてきてんだよね。
ああ、君のその部屋の後ろにいるのも鳥？
だいねえから俺ん家にこの白い着物着たババアの霊とか。
よくわかったね。
よくわかった。いねえから、ダースレーダーのお化けのイメージってだいたい白い着物着てここに三角してる旧ドロドロドロのお化けなんだから、いつもお前が語る時のおばあちゃんと、おばあちゃん幽霊像は。
ドロドロの。
逆にそんな幽霊いたら俺、すごい会ってみたいけどね。
幽霊。
ドロドロドロ幽霊いたら。
いや、でも、まあ、大正君はよく一緒に住んでるんでしょ、そのおばあちゃんとは。
住んでねえから、幽霊と同居してるって、ちょっとなんか、
え、
いい映画の話でありそうだな、なんか。
いや、俺いつも挨拶しちゃってるんだよ。
このズームの時にいつも見えるの、この辺に。
見えるよね。
誰に聞いてんだよ。今まで一度もこのリスナーに話しかけたことないじゃん。急になんなんで。みんな見えるよね。リスナーのみんな、みたいな。急に、のなんか、兄貴パーソナリティ感出すなって。
え、みんなも見えてるでしょみたいな。
やめてくれよ、ほんと。ダースレーダーの部屋だってなんか、ここにさ、いるぞ、前のなんかアイドル的な幽霊。うん、この辺。
広瀬飼ってるから、ね、
あれ誰だっけ、広瀬香美、
すず、広瀬香美が逆にいいね、広瀬香美を今
パッと見て広瀬香美のポスター貼ってあったらむちゃくちゃ面白いけどな。
広瀬香美さんってなんか名前を一回さ、事務所なんか、
ああ、あったね、
名前を使えなくなるならないみたいな話あったよね。
あ、でも今思うと広瀬香美だよね。
ちょっと一回歌ってみて。
ボーイミーツが問われたのか、あなたにいつでも愛してる。ボーイ。
すごい勇者だと思った。
勇者ですよ。
見る前に飛べみたいな感じだね。
とりあえず動き出してみた。後で何かはついてくるかなと思ったけど、あんまついてこなかった。
始めれば、確かついてくることはある。うん、今の、そういう、これを見
とりあえずムーブね、考えるな、動く、
考える
感じろってい
う。そんな感じすごい。わかったの、
後ろの。浜ちゃん
今のところ一番、あ、
え、
浜ちゃん。
なんでそんなに反応すんだよ。
いやいや、浜ちゃんといえばさ、
うん、
そう、出てたでしょ、笑ってはいけない。
出てねえ。浜ちゃんは出てただろうよ。俺が出てることはないから。
そうだそうだ。ごめんごめん。
笑ってはいけない？
出てるっていうのを、
うん。
おしょうが出てるっていうふうに、ついもう、な
んか。浜ちゃん見たら、俺って思っちゃうの？
思っちゃう、思っちゃう。
すごいバカだね、君は。ダウンタウン出てたら、あ、おしょうだって思うの？
あ、おしょう、おしょうで、おしょう面白いな、あ、浜ちゃんかっていう、結構。
すごいね。すっごい俺のこと全然分かってないね、じゃあ。これ、もう二十何年以上君と僕が一緒にいるけどさ。間違っちゃうんだ、俺と浜ちゃん。
ほんで、なんか、ついつい、もう、悪気はないんだよ。
悪気はないの？
さ、日テレつけてさ、
うん、
いやー、おしょ面白いなってつい言って、ああ、ハマちゃんか
って。何、あの年末の笑ってはいけない
?31 日から1日の間に40回ぐらいあった、それが。
なんで1回で気づかないの？あと1回でもあっちゃダメだよ、俺とハマちゃんを間違えちゃ
う。ガーン！
ガーン！やばい。
忘れてた、今の。
ああ、2021年初びっくり。
初びっくり。うん、ちょっと、油断してたわ、今。
心臓に、すげえ、これも、ね、一回この前番組休んでたから、もうすっかり忘れてた、このこと。
でもね、いや、その、ハマちゃんが、
うん。
と君は、基本さ、一緒じゃん。ノリとか。
一緒じゃねえよ。なん、ノリとか嫌だから、俺、ハマちゃんのノリとか。
それでも一緒じゃん。
一緒じゃないし、全然髪型、その髪型がちょっとね、昔のハマちゃんに似てるっていう噂があったからそうなってるけど。
今も一緒だよ。
一緒じゃねえわ。ハマちゃん、あれ、髪型ない髪型してんだろ、あれ。なんて呼んでいいかわかんねえ、ハマちゃん。あれ、なんなの、あれ。なんて髪型、あれ。わかんないんだけど、あれ。
いや、
単発
和尚って呼んでる、俺は。
あれ
今日もハマちゃん和尚だなって。
だったら長いだろ、ハマちゃん、今。ハマちゃんの髪型はもう単発だ、あれは。もうただの。
あれは、長いのを、キュッと乗っけてんじゃないの、うん、頭にこうやって。
だから、ハマちゃんは、昔やってた、龍馬のドラマの時に、こんな感じの髪型してたっていう、それだけの イメージでしょ、君が僕をハマちゃんって呼んでる理由は。
いや、だから、それは、スタートはそうだったんだけど、今はもう完全に同一人物だと思ってるから。う
ん、じゃあ、絶対俺、ハマちゃん、興味ないし、若干むしろ、嫌いよりだわ、もう。嫌いよりだわ、どっちかって言ったら。
今日、すごいおしょう面白、あ、ハマちゃん、面白かったよ。
お前、だって、ここでも間違えるのか、お前。どういう状況に自分がいると思うの。ハマちゃんって、俺もね、興味ないけど、まあ、芸能界、お笑い界で言ったら、やっぱ神様的存在なんだよ。なんで、そんな人と。トランプ・ダース・レーダーが、ズームで、二人で対マンで番組やってる。何を喋るんだ、お前。
いやいや、だから、それぐらい面白かったんだって。で、我を忘れちゃう、なんつうの、記憶が飛ぶぐらい面白かった。
いやー、すごいファンだね、うん。それは。
いやいや、ほんと、おしょう面白いなと思って。
なんなの、もう。いいんだよ、ハマちゃんは。まあ、お正月さ、まあ、今年もちょっとね、紅白歌合戦ちょっと見たんだよ。
なんで？
いや、なんでっていうか、やっぱこうね、音楽、ね、年末の音楽の祭典、まあ音楽のエンターテインメントの一応日本の最高峰みたいな感じと言われてんじゃん、もう長年。そんな番組はどんなものをやるんだ、そしてどんなアーティストが出るのか。ベロベロバーじゃねえよ、お前。一応さ、ほら、DJ だから、ね、ヒップホップ専門でやってますけど、うん、いろんなね、アーティスト、今こう J-POP 誰が一番人気なのか、とか、そういうのも一応ね、押さえておきたいから。
いや、それは紅白じゃないんじゃない？
まあ、そう、知ってるよ。それは知ってるよ、俺だって。紅白は最高峰じゃないよ。でも一応こう、テレビ界の中では、伝統的な、テレビの中で、今例えば、おじいちゃんおばあちゃんも含めた人たちは、何が一番好きなのか、望んでるものなのかっていうものの集大成として NHK 紅白歌合戦。
いや、もう頭から見るの、そうやって紅白ってもう。
まあね、一応ね、ちょい見てた、頭から。飛ばしたものも何かしかあるけど。
具体的に飛ばしたやつだけ言って。
飛ばしたやつだけ言ったら、お前すっごい失礼、角が立ちまくるから。一応さ、ほら、今年さ、20とかさ、うん、まあね、初出場でどんな感じのパフォーマンスするのかとかさ、ミーシャ、やっぱミーシャは見たいなと思ってさ、
うん、
ミーシャとかやっぱ、まあ、2年連続で大取りで、いや、それもどうなのかなとかちょっと思ったけど、やっぱね、パフォーマンス最高でさ、もうちょっとミュージカル的な感じも含めて、
やっぱすげえ。大取りで一番最後でしょ？
うんうん。
でも君さ、紅白見たって話ってさ、いきなり一番最後の話してるじゃん。
もう、いやもう最初の話するじゃん。これね、結構。
そのさ、いやーつって、あ、本当にね、面白かったんだよって言って、最後の話しかしなかったので、見てないんじゃないかなって思って。
いや、最初も、じゃあ最初するよ、最初の話。これね、結構言われてる、いろんなところでネットニュースもなって、今更俺、これもね、もうネットニュースになってんの言うのも、ちょっと野暮だから、ちょっと避けてたんだけど、あえてじゃあ言いますよ。
はい。
まあ、今年ね、司会が、また今年も、ね、俺の大好きななんちゃんの相方の、うっちゃんね。 うっちゃんと、ハマちゃんじゃねえから。うっちゃんと、
今年はハマちゃんじゃないんだ。
今年っていうか、やんねえから、ハマちゃん。うっちゃんと、あと、二階堂ふみさんと、あと、大泉洋さん。
あ、ハマちゃんじゃん。
ハマちゃんじゃねえよ。
あ、違うか。
大泉洋さんが出てたんだけど、やっぱね、ちょっとこう、なんていうの、大泉洋さんが、とにかく、まあ、滑りまくってたんだよ。紅白の間中。
え、それは何、アイス、フィギュアスケート的な感じでずっと、それです
けど。いや、じゃあ、もっと、すっげえ面白くなかったんだよ、大泉洋さんが。言わせんな、こういうこと。いや、これね、まあね、すごい、ど頭で、その、まあ、なんか、3人が出てきて、今年は誰々が出ますね、みたいな感じで、福山雅治さんも出ますね、みたいな感じで、で、うっちゃんが、大泉洋さんに、ちょっとモノマネしてよみたいなことを振ったの。で、大泉洋さんはいやいや今日本人がいますからって一旦断ったんだけど、結構ね、うっちゃんが食い下がって、いやいや本人いるからこそもう一回やってよみたいな感じで何回も振ってたの。で、初めての俺人間の目って泳ぐんだっていうのね、その紅白の歌生放送で知ったんだけど、もうね、その瞬間大泉洋さんはもうやら、俺はやりたくないっていうムード出してんのに、二回も振られてて、目がね、もう本当に、キョロキョロキョロって、もう、溺れてたの、もう目が。
もう泳いでるんじゃなくて溺れてた、
ね。もう完全に、もう、助けてって泳いでる。人間ってこんなに目が泳ぐんだっていう瞬間があってさ。うん、で、そこで、もうやったんだけど、やっぱさ、無観客だから反応がなくて、
まあね、
うん、なんか、なんと変な感じで空気が流れてって、そのままのテンションで、もうね、大泉洋さんがどんどん変な感じで滑りの連鎖に陥ってて、もうちょっとね、ちょっと痛々しいぐらいな感じになってて、まあそれで、まあなんか、先行き不安な要素から始まってったわけよ、今年の。
一番スタートのところでそうだったの、もう自己紹介。
そうそうそう、ド頭でね、うん。そう、なんかそれがね、まあネットニュースとかにもなってて、もうなんか、それをこうちょっといじるのはなんか野暮かなと思ってきて言わなかったんだけど。
それはだから、ハマちゃんだったらそんなことなかったんでしょ？
ハマちゃんだったら、ないと思うよ。それは、ハマちゃんの腕だったら。
でしょ？
うん。
ハマちゃんがいいんじゃん。
だから、ってこともないよ、別に。でも、まあなんか、あのね、やっぱ大泉洋さん、これ今思うと、あの人、役者でしょ、やっぱり。だから、もしかしたら、すっごい演技力で、滑ってる演技をした可能性もゼロではないかなって俺はちょっと睨んでる。こうなったら以上は。うん。
それは何でそんなこと？
ん？わからない。する理由はないよね。する理由。あと、もうやっぱ面白かったのは、まあ、ジュジュさんだね。
ああ、帽子がやっぱこれぐらいでかかった、
ね。帽子はね、やっぱ、謎のさ、あのね、アパホテルの社長みたいな、こんなんか斜めの帽子みたいなのね、かぶってやっぱ出ててさ。
ですな。
なんかね、あの人ちょっと面白い人だね。なんかね、終始、酔っ払ってるみたいな感じでさ。
うん。
あ、私はジュジュです。とても緊張してます。よく、こんな感じなの。え、ちょっと待って、この人やばくねえかって感じでさ。もう緊張してます。ジュジュですみたいな感じで。で、まあ、喋りはこんな感じだけど、まあ、歌ったらさ、パフォーマンスはやっぱ超一流、世界レベルの歌唱力だから、もうバッチリ決めんのかなって思ってさ、見てたらさ、まあ、歌はやっぱ超絶うまいんだけど、ずっと歌ってる間でなんか、ふらふらふらふらしてんの。もうなんかちょっと酔っ払い、志村けんの千鳥足みたいな感じのままずっと歌っててさ。いや、なんか、でも歌は上手くて。ちょっとね、でもなんかこの人やってんのかなって、ちょっと不安になっちゃったね、なんか見てて。まあなんか元からこういう人なんだろうなって思ったけど。
要は、歌はでも普通だったんでしょ？
歌はもうね、もうちょっと上手かった。で、細かく言うと、ミキシングの感じでね、ボーカルがちょっとちっちゃかったのが気になったんだけど、もう歌唱力がもう天下一品でしたよ、もう。
まあ、それはだって口パクでしょ？
ん？
口パクじゃないの？
口パクだったら、いや、高澤さん。
はい。
紅白歌合戦って、
はい。
何割ぐらいが口パクなんでしょうかね、ああいうのって。
何割なんですかね。
まあ、例えば NiziU とかさ、Perfume とか、ああいうダンスをやる女の子たちっていうのは、まあ、ありえますよね、そういうことは。
あると思います。
まあ、結構ね、今回スーパーフライさんとかはオーケストラバックでやってたから、それを口パクってことはまあないと思うんだけど、まあ、アレンジバージョンとかをちゃんとオーケストラに合わせたバージョンで歌ってたから。
NHK のゴミ箱に歌声捨てられてたんじゃない？
お前も、お前、トランプ、ダーストランプにお前、凌駕されてんじゃねえか、脳みそ。もう、やばいぞ、それ。
音ちっちゃく、ちっちゃく聞こえたんでしょ？
うんうんうん。
聞こえてる、歌。
ジュンジュンさん、バトルとかしてねえから、敵対する組織いないんだよ。
バイデンに、
ジュンジュンとバイデン、何も戦ってねえから。どういうこと？
うん、多分ね、うん、残念ながら組織が動いたね、それは。
動いてねえから。
もう、ジュンさん、様子がおかしかったんでしょ？
様子はおかしかったよ。もう、バイデンのせいか、ジュズですみたいな感じ。
バイデンのせいです。
バイデン、何にもジュさんとバイデン、何の対立関係もないから。
いや、そこが、むしろ、ポイントなんだよ。
どういうことよ。
っていうふうに思わせてからの、
うん、
あの陰謀ですから。
もう変なことをずっと言っているダースレーダーは本当におかしなやつだ。
あれだって紅白歌合戦って確か NHK でしょ。
NHK ですよ。
NHK と、うん、日本変なこと協会の
日本変なこと協会、略して NHK なの。どことどこを取ったのそれ。
いやいや、日本
変なこと、
うん、H
K は教会。何なんだよそれ。あいつらそれで受信料とか取ってんのかい。
いやいや、だから、
うん、
陰謀だからそれが。
NHK をぶっ壊せになっちゃってんじゃん、もう。
いやいや、だからまあまあまあ、そういう、いや、そういう陰謀との戦い方もあるんだろうけど。
でさ、まあ、そこ NiziU とかも見たのもちょっと俺影響してるのかどうかわかんないんだけど、今年ね、初夢って見た？ダースレーダー。
初夢はね、だから、どれが初夢だったのかな。
まあまあ、厳密に言ったらやっぱ1日の朝起きた時の夢だよね。
初夢っていう元旦の、要は最初の夢でしょ？
うん、まあいろいろあるけどさ、その31日の日だったりもするし、でもやっぱ1日の朝起きた時じゃない？それって。
まあまあそうだね。
で俺ね、初夢見ちゃったんだよ、今年。
なんだ、あの、あれでしょ、だから、富士、鷹、ナスビとか見るとい
い。一富士、二鷹、三ナスビが縁起がいいとか言うけどさ、これね、俺ちょっとね、すごいびっくりしたんだけど、今年の夢、初夢ね、ジブラさん出てきたの。
いいね。
俺、ま、そんなさ、ま、ジブラさんはもうヒップホップの大先輩だけどさ、そんな四六時中なんていうの考えててるわけでもないしさ、うん、でこうやっぱね、いろいろ考えるともう直前で紅白で NiziU を見てて、そこでこう娘さんのリマさんが出てたことをちょっとね、影響してんのかなとか思って。
もしかして、そのリマさんとなんかお前変な夢見たんだろ。
お前、やめろお前、まだ未成年だろ。あの子、
うん、
変なこと言いそうになっちゃったお前。ダメだよ。やばいよお前、さすがに
ぶっ飛ばされたんだそれで。
じゃこれね、いやだからね、それはもっとひどいわ。ちょっとね、すごいなんか情けなかったんだけど、その初夢に出てきたジブさん、どんな感じで出てきたかっていうと、なんかまあジブさんがいて俺がいて、結構でっかいライブハウスにいんの
2人で、
でジブさんが、まあ、自分のライブを終えて楽屋周りの挨拶をするみたいな感じになって、俺がそれについてくのね、うん、で俺もうすっごい恥ずかしくてダサいんだけど、なんかもうジブさんの俺射程みたいになってるのその場で。で、あ、ジブさんこっちですよこっちですよみたいなね、もうなんかヘコヘコしまくってて、俺初夢なのに、もう
ダンスみたいな感じなんですよ。こっちダンスって、
こっちでござんすジブさん、はいこっちでござんすよみたいな。でなんか会う人になんか、いやジブさん、あ、そんな気軽に喋んないでみたいなことを俺言ってんの。
自分敏腕マネージャー。
そうそう、なんか守ったりしてんの。ジブさん、あ、ジブさんこっちですとか。
ジブラ来るから、ジブラ来るから。あ、写真ダメだよ。そこ写真。
そうそう、あ、そんな感じ、こんな感じでさ、守っちゃってさ、俺も。
マネージャーの浜田正俊と言いました。
だから浜ちゃんじゃねえって、すげえだろ、お前。ジブさんのマネージャー浜田正俊って、なんか、いろいろわけわかんなすぎるわ、もう。 俺の夢を凌駕するぐらいそういうおかしな夢ことになってるから。やめて。いや、なんかさ、それ起きてさ、パッと起きてさ、まあなんか、夢ってさ、なんて一瞬思い出せなかったりすんじゃん。
あ、
ね、ただ、ジブさんが出てきたっていうのは、なんとなく覚えてて。
鼻息で分かった。
鼻息荒いシマウマだから、じゃねえよ。でさ、2、3日経って、うん、あ、俺そういえば夢の中でジブさんにめちゃくちゃヘコヘコしてたなっていうのを
覚えてる、
ね、自分たちが思い出してきて、なんかね、小学校の3日ぐらいすげえなんか情けない気持ちになってたんだよ、なんか
3日間ずっと
すっごい時間をかけてなんかすげえ情けねえって気持ちになってきたっていう正月で、
なんとも言えなかった、卑屈だったんだみたいな。
そう、ヘコヘコヘコヘコしてたな俺の夢の中でジブさんにも。
まあまあ、あのストリートドリームスだからね。
ストリートドリームス、逆ストリートドリームスだって。ストリートドリーム。
で、はい、ラップして。で、
俺はジブさんにヘコヘコするでおなじみのお嬢。ジブさん、ジブさん、I love you!
なんで
とにかく、どんな状況でもいいから近くに置いてくれ。
どんな状態
で情けねえわ俺こんなことやってお前
どんな状態で置いてくれ
近くに置いてくれ
自分らの近くに置いてくれってい
やーもうなんとも言えねえ初夢だったな、まあ、
まあまあまあ
でもジブさんもコロナ感染しちゃって大変だね、
うん、自宅、
うん、だからもう東京2500人とかさ感染者が出てるからやっぱこの数ってもう本当に身近にね、感染する人がもういっぱい出てきても全然おかしくない数字やからね。
まあまあまあまあ、知ってる人っていう意味でもね、割ともう言いますよね。う
ん、ねえ。この後、オールナイトニッポン、三四郎のオールナイトニッポン、毎週ちょっと楽しみで聞いてんだけど、さっき夕方のニュースで、三四郎の小宮さんも、うん、あのコロナ感染で急遽今日は中止になりましたみたいななんか出てたからね。
ああそう。
うん。いやいやだからもう本当にやっぱネズミ講のように増えてく感じがあるじゃん。やっぱこう感染の系なんか図にしてみるとさ。
ネズミ講まあ、うん、まあでもそういうあの要は状況なわけでしょ。もうどんどんどんどん増えてる。
うんうんうん。
まあだってまあ、緊急事態宣言が出たからっていうことではなくてさ、
うん、
来週の沖縄のフェスもなくなったからね。
ああ、ベーソンズで。
うん。
そっか。
そうか。
いや、俺もね、結構その年末ぐらいになんとなく、まあ年明けぐらいから DJ できるかなとか思って楽しみにしてたんだけど、俺もね、1月の後半にイベントあったんだけど、やっぱちょっとこの緊急事態宣言で、ちょっとね、まあ、うん、中止という形で、うん、なかなかやっぱね、もう DJ もそうだし、まあライブもそうだし、もうそろそろできんのかなとかって、なんとなく12月の頭ぐらいは、ちょっとぼんやり考えてたんだけど、年明けぐらいからは、再開できるかなとか思ってたけども、まさか一気にこのね、急激に感染者数がすっごい増えてきたよね、12月の半ばぐらいから。
まあ、っていうかさ、今さ、うん、2000人とかってなってるのは、ちょうど2週間前の数字だからさ、
そうん、
クリスマス。
ああ、なるほどね。
ちょうどクリスマスぐらいなの、今のがね。
うん。
で、その後さ、年末大晦日にかけてさ、
うん、
別に、特にみんな気にしてなかったでしょ。
まあ結構ちょっと、ね、やっぱお正月気分とかで緩んだりもするだろうしさ。うん。
だから、多分、クリスマスから大晦日の間、別にそんな多分みんな気遣ってなかった。もともと気遣ってる人は気遣ってるわけじゃん、こういうの。
うんうん、そうね。
で、なんか僕とかも別にそんなにさ、家とか出ない。
うん、
あれな
んだけど、うんうん。
まあでも、まあ皆さん、だから多分その、あと1週間ぐらい、だからこれから1週間ぐらいは別に数字的には減らないんじゃない？
そっか、やっぱちょっと前の数値なのかい？こういう。
1週間、2週間ずれるから。だから、そういった意味では、1ヶ月とか言ってんねん、うん、緊急事態宣言。
1ヶ月ね。うん。
でも、その最初の2週間は、
うん、
緊急事態宣言に入る前の2週間の数字がその辺に出てくるから、だから数減ないんだよ。
はあ、なるほどね。
1ヶ月、その、どれぐらいで期間を決めるんですかって言って、
うん、
言っても、その1ヶ月のうちの半分ぐらいは、その緊急事態宣言の効果が出る前の数字が出てくるわけだから、
うん、 そういうのも加味していろいろやってるわけじゃないのかな。
じゃないから問題なんでしょうって。
それやばすぎだろ。なんかこれさ、オリンピックの、森さん、
うん、
森、委員長の。
森よ、うん。
あの人、なんか昨日とかさ、オリンピックはもうも、ま、何の問題もなくやりますみたいなことを言ってたんでしょ？
そうよ。
やばすぎないか、このタイミングとかさ、でもなんか、どういうことになってんのっていうかさ。
ようやく夕方に。
すごいなと思ってたけど。
すごいね、森さんはね。うん、
もうなんか、俺、とにかくやりたいんだっていう気持ちは伝わったよ、それは。
伝わったけど、その、気持ちとかじゃねえからみたいな、ね。
それさ、そのオリンピックのためにいろいろ動いてる人たちもさ、やトップのボスがいきなりあんな発言されちゃさ、待ってくれよみたいな気持ちになっちゃうでしょ、あれ。待っちょ、おっさん、おっさんみたいなさ、もう。
ねえ、ほんとしょうがないよね。
うーん、
まあまあまあ、そういうこと森喜朗さんに関しては、プチカシマさんがね、
うん、
得意っていうのもおかしい。
得意ジャンル、森ってすごいな。
プチカシマさんの芸で、
うん、
森喜朗の自伝を朗読するっていう芸があって。
もう、猟奇的なことをしてんな、それはもう。
いや、面白いから。
怖すぎるな。
森喜朗の自伝をただ読んでるだけなのに面白いっていう。
やっぱ、ピカシマさんは本当誰も行かないとこを食い込んでくのよね。
全部ね。だからそれだけを読むイベントをやるとかですよ。森喜朗の自伝だけを読むイベント。
誰が来んだ、それは。
面白いんだって、本当に。
あれだね、昼からなんですもイラストを作ったんだね。
そう、傭兵に書いてもらった。
傭兵くんね、まあダースレーダー関連のね、うん、いろいろアートワークいつも おなじみですが、
傭兵がなんかね、傭兵というかソーニー、傭兵のお兄ちゃんなんだけど、
ソーニーね、
ソーニーとかがすごい昼からなんです聞いてくれてた前から。
あ、そうなんだ、そっかそっか、
うん、それで、なんか、スプラッツが作るよ、みたいな感じで、まあ、イベントごととかもあるから、ぜひぜひ、って言って、
うんうん。
で、ロゴができてさ、インスタにあってさ、島尾真帆さんがさ、
うん、
テレホンカードが欲しいとか言って言ってて。
テレホンカード
テレホンカードか、みたいな。ああ、
それはいいね。テレホンカードはでも作りたいよね。グッズとして、なんていうかもう。
そして、テレホンカードがあるってだけでちょっと楽しい感じはあるじゃん。
いやいや、もうなんかさ、変にさ、クオカードとか作るよりは、もう絶対使わないテレカを使った方が、なんとなくこう、記念効果的な感じになるじゃん、あれってもう。
一応ね、だから調べたら作れるんだよね、オリジナルのテレホンカードはね。
あ、まだ業者あんの？すげえな、その業者何やってんだよ、普段。
テレホンカード作ってんだから。
テレホンカードって作ってんだ、すごいな。
いやいや、だからクオカードとかそういったオリジナルの、
うん。
カードをデザインする会社。
うん、まあ、まあ、クオカードとかはまだね、結構、まあ、なくはないけど、たまに目にはするよね。うん。昔さ、お正月って言うとさ、ジャンプの検証でさ、全部の漫画のテレカがさ、プレゼントってやってさ、見開きの、こう、ビロビロビロってなってさ、うん、あれ見てさ、6ブルにしよっかなーとかで、こうやって選ぶのあれ結構好きだったね。
ね、
割と当然しやすいんだよね、あれ、お正月のやつは。
正月のテレカね、あれすっごい欲しかったけど、うん、そういえば俺、ああいうさ、抽選、検証のやつにさ、応募したことないんだ、うん、あんまり。
あ、本当に？俺は結構ね、するね、ちっちゃい頃はね、昔、トトカルチョっていうお菓子あったの覚えてる？
懐かしいな、それ。
なんか骨の形したちょっとチョコレートクッキーみたいな。
わかる、わかる。
あれで、そのトトカルラジオっていうお風呂に行くラジオを初めて当てたことがあって、その検証で、そうそう、なんかねすごいそれ当たって、こうプカプカね浮くんだよ、ラジオが、トトカルチョの骨の形をしたやつ、あれをお風呂場に浮かせて、それで野球中継のナイターをね小学校の時
風呂で
聞いて、なんかねこう悦に浸って、なんかこう当選した気分とかも含めて、なんかこうね小学生ながらこう優雅なお風呂人生を送ってたね。なんか
そのラジオはちゃんと撮ったの？
あれ撮ってたらね結構貴重なものだろうけど、やっぱなくなっちゃったね、あれは。
なんかすごい今あると良さそうじゃん、それ。
そうそうそうそう、そういうもうほんと90年代初頭だよね、だからああいう感じ。
ブロードウェイとかで売ってないかな。
まあ ね、あったらそうね、ゲンテレのあの招き猫的な感じで、やっぱあの時代のものとか、レアものが多いからね。お、なんだ、立った。
招き猫。
出た限定あったー、これあれだろ、DVD ボックスについてくる。
限定の招き猫。
すげえな、これあの、カフェ実家にもなんか、これの同じものがあってさ、すごいなんか身内で、限定の招き猫持ってるやつ二人もいるってすげえな。
やっぱこの限定の DVD は1回目が入ってるからね。
あー、そっかそっか。DVD ボックスだよね、それは。
はい。ダースベイダーの DJ オフショーの葉。この番組は、記録の再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援する TIAC の協力でお送りしております。
TIAC さん、ありがとうございます。
ということで、泥団子。
泥団子。はい。2021年一発目の泥団子テーマは、あなたのお正月、何してましたか、みたいなことですよね。うん。
で、全然泥団子多分来てないんですよ。
あら、来てないの、まあ、先週休んじゃったから、みんなタイミング逃しちゃった、
ちょっとね、まず中則さん。
中則さん、はい、いつも、ま、なぜか第1号目に読まれるでおなじみね、うん、はい、50代後半って言われるとちょっと気に
入る、後半って言われるとそんなことはないっていう、
いや50代中盤ですみたいな細かい高
齢者ではないっていう、うん、はい、ダースさん、大島さん、竹澤さん、今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
自分的にはこの年末年始は平常運転で元旦から泊まり勤務だったのですが、自粛要請によりお仕事をしたくても思うようにできない方々のことを思えばありがたいことです。
まあね。
2020年の今頃、1月4日に新宿ロフト20周年アニバーサリーでガキレンジャーのライブの後に、和尚さんたちと石野卓球さんのタバコ吸いながらの DJ を見て、
はいはい、卓球さんも出てたね。
ダース王将お二人の伝説の方言化エピソードが生まれたカオリンゴさん主催のイベントで高知本蔵へ。
ああ、ちょうど1年ぐらい前か。
23日はネイキッドロフトでうっかりハービヨンドで、エル歌舞伎さんのパワーハラスメント T シャツを購入。
はいはいはい。
26日はオルガンバーでダースさんのヒップホップ滑らない話を見た後彼女に逃げられる。
ああ。
2月1日には、太郎さんのお店、郡山ドゥグドゥワープタイムで、それまで泥酔していたのに、出番には何とかしっかり仕事するお嬢さんを見て、翌週の2月8日に、ガキレンジャーのライブで渋谷Rラウンジ7周年イベントに行ったのが、今のところ最後の夜のクラブ活動になってます。
ああ、なるほど。去年の2月ぐらいで、まあいろいろコロナがいろいろあって、そこからなくなっちゃったもんね。っていうか、すげえ自分年表みたいなことになってんだ、おい。すっごい自分の去年の1年間振り返ってたなぁ。まあ、ダースレーダーと僕が喧嘩したのもちょうど1年ぐらいの前ですよ。こんぐらい、1月。
大事な1月ですよ。
うん。ね、一部ね、熱狂的なファンの間で、リスナーの中では、こう、神回と言われる第99回の放送ね、もしね、気になる方は、僕とダースレーダーがね、あの、マジガチバトル喧嘩してるんでね、99回目、気になったら聞いてみてください。
あの時、空港で、僕を置いて帰った和尚くんの格好が、うん、めっちゃ浜ちゃんなんですよ。デニムのね、肩出しを、うん、なんかね、ベストジーニスト賞外れみたいなの着てて。
なんだよ、それ。
で、古着っぽいキャップをかぶって、
うん。
背中が広いやつです、背中が広いやつ。それ、うん、なんかそのキャップで、
うん。
おいで、なんかそのちょっと、古着っぽいデニムのやつ着て。
なんだ、お前、浜ちゃんと喧嘩してたのか、じゃあ。
俺の15メートルぐらい先をその浜田が歩いてて、
うん。
で、もう浜ちゃんどこ行くのかなと思って言ったら、
ハマちゃんどこ行くのかなだったらいいだろ、それで。
あれハマちゃん行くのかなって。
もともとハマちゃんって一緒じゃないんだから、あなた。
ハマちゃん、ハマちゃん、ハマちゃん。
まあ、中則さんね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね、米粒フェイスさん。
米粒フェイスさん、はい、はい、ありがとうございます。
はい。明けおめでございます。
ございます。
は例年通り、嫁さんの実家、かっこ県過ごしました。
うんうん、
お母さん、義母、ね、あの義理のお母さんが美術館に行きたいとのことだったので、それに付き合ったり、ネットフリックスに入ったので、映画10本見たりして、12時間した休みになったのですが、帰りの道中、人生初、白バイに速度超過で捕まりました。
あらまあ、お正月から白バイは、そんな取り締まりをやっぱしてるんですね。
ねえ、まあ、正月からやってんだね。
まあでも正月はやっぱ昔からさ、飲酒運転しやすいから結構飲酒取り締まりはやってるってイメージあるけど、うん、 やっぱでも、まあ、気が緩んじゃってるとこ狙われちゃったのかな。
なんか新年早々、ほっといてくれよって感じもするけどね。
まあまあ、スピード違反はね、まあ、事故につながるから、まあ、逆にありがたいと思ってください。それは、死ななくてよかったっていう感じで。うん、
僕前ね、車乗ってた頃ね、
うん、
スピード、甲州街道でね、
はいはい。
ロバイ警官に止められてね。
うん。
で、ちょっと、出てたねみたいなこと、そういうフレンドリーな感じで来る人いるじゃん。
あーやっちゃったねーみたいな、そういう感じ
で、早かったですかって言ったら、あー出てたねーみたいなこと言って、どうしたの、うん、って言われたから、
うん、
ちょうどそれコンビニで、
うんうん、
アイスを買ってて、
はいはい、
アイスを家に持って帰って食べようと思って、
おうおう、
袋に助手席にね、
うん、
入れてたわけ。
うん、
これね、切りくださいよ、
うん、
溶けちゃうんですよって言ったら、許してくれなかった。
当たり前だろ、お前。そんなふざけたり、アイス溶けちゃうね、早く行ってね。そんな、子供みたいなさ、言い訳通じるわけないから。
だってアイス溶けちゃうんですよ。
いやいや、アイスって言えばさ、アイスの当たり棒、ガリガリ君の当たり棒をさ、メーカーに偽装した当たり棒を送ってね、ポケモンのなんかレアカードをもらおうとした奴らが、やつ捕まってたよね、なんか。
同じ人がいっぱいもらってますみたいなね。なんかすぐにメルカリに出してたらしいでしょ。
ああ、やっぱ転売目的か。なんか25本ぐらいこう偽装したんだよね、アイスの棒。うん、やっぱポケモンぐらいになるとやっぱお金の匂いがするからさ、やっぱもうあれぐらいレアものは。
ねえ、
うん。ちょっとした手を、まあ手をかけてもね。
のためにさ、
うん、
作ったものでもやっぱ大人が介入してくるじゃん。
うんうん。その当たり棒を偽装して印刷したものでもう一本はガリガリ君くださいだったら、もうなんとなく微笑ましいけどさ。やっぱり。
そう、最初だから当たり棒偽造っていうニュース見て、そんなにガリガリ君食いたかったのかって思った。
うん、いや、すっごいバカだね、そいつ。なんか 3D プリンターとか使ってさ、当たり棒の機械のこう製造マシン作ってさ。
どうしてもガリガリ君がもう一個欲しかった
んです。そんなさ、金かけんなら60円とか70円でしょ、うん、買えよって話だけど。
うん、
まあ、やっぱちょっと転売となると話は別だよね。
はい。ミスター手塚、
はい、手塚さん、
清もことよろ泥団子、
はい、
どこが遊びに行きました、めいっ子を一個、うん、鬼滅話で鬼について質問されました、うん、鬼になればお菓子も玩具もおもちゃも自由に手に入るよ、でもパパママを食べちゃう、どうする、うん、鬼にならない、パパママ大好き、我慢する、そうです、鬼を描いてくれましたということで、鬼の絵もね、
あら、まあなんかいいね、TBS ラジオの朝8時ぐらいのいい感じのエピソード話だね、なんか。すごくこう、微笑ましいね。パパ大好き。やっぱ鬼滅の刃っていうのは何？何でも手に入っちゃうの？
いや、そんなことはないよ。
そんなことないよ。
いや、まあ、何だったの？鬼になると長生きできたり。
うん。
まあ、あとはハマちゃんに聞いてくれ。
ハマちゃんは関係ねえから、鬼滅の刃。
ハイビネガーさん、これは
ハイビネガーさん、はいはい、
ハイビネガーさんは全然ドラン団子じゃなくて、
うん、
浜ちゃんの龍馬のタイトルが判明いたしました、
龍馬、俺この髪型ね、うん、
龍馬にお任せですってね、そうそうそうそう、
龍馬にお任せだっけ、うん、あ、でもそんな感じだった気もするな、すっごいふざけたタイトルなんだね、
で DVD 化されてないって、
アッコ以外に任せる人いるんだね、
これ。龍馬、アッコに任せる勢いで龍馬に任せたんでし
ょ、ね、龍馬にお任せ、
うん。DVD 化されてないのか、これ、和尚なんかやっただろ、お前。
何すんだよ、俺が。
飛行時とかやっただろ。
いや、だから、俺が、例えば、なんか痴漢とかで捕まって、ハマちゃんの作品が発売中止になるとかねえから、そういうこと。関係ないから、俺とハマちゃん。
いやいや、だって、和尚がなんか、不祥事やったから、DVD になる。うん、ったんでしょこれは。
すごい、なんでそのさ、龍馬にお任せの、そこ一点のみに集中してさ。
これはだって、和尚だから出てるの。
俺じゃねえから。あと、龍馬にお任せ、多分みんな知らねえんだよ、そんなに。は、浜ちゃんの代表作で龍馬お任せって出るか、あれ。あれ出ねえだろ。
いや、だから、和尚の代表作だから。
だから、違うっつうの。なんなんだよ。
あれでガクトと仲良くなったんでしょ、だって。
知らねえよ、ガクト出てたっけあれ。
ガクトがあれで和尚と仲良くなったっていう。
知らねえよ、なんかもう全然中身とか覚えてねえから、あのドラマ。
はい、太郎さん。
はい、太郎さん。
明けおめで、正月は車で1時間かかるところにあるコンビニでバイトして過ごしてます。
あらまあ。
雪で農業ができません。今年も母を頼みましていただきます。ということでね、また絵を描いていただいてますね、太郎さん。
はいはいはい、ツイッターで見させてもらいましたよ。すごいなんかね、ダースレーダーと、あと、レッド、高沢さんね、がなんか、高沢さんがなんか牛みたいになってる。あの、新年のね、絵が。書いてくれましたね。まあ、ツイッターで、ハッシュタグダースオーショーで検索すると出てくるんでね。
可愛い絵がね。
うん。もうね、毎年いろいろね、毎年っていうか、いろいろ書いてくれてるもんね、このラジオに関しては。
ありがたい。本当。でも、あれだ、要は農、普段農業やってるけど、正月タイムは農業ができないから、バイトをしてるってことなんだね。
そっか、そっか。あー、まあ大変だね。
うん。青森。
この時期は、オフなんだ。青森とかはもう本当に雪だらけだが。ああ、そっかそっか、はい、大変ですね、それ
は。低気圧、頭痛持ちさん。
うん。
はい。今週のドンランゴ、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
子供の頃のおばあちゃんの家での正月のルーティンです。
うん。
12月31日は、夜の11時に起こされ、はい、ごろ起こされます。それから、そばを食べ、うん、体が温まった頃に外出着に着替えて、うん。夜中ですが、提灯がいろいろなところにあり明るく、人が溢れていて、屋台の露店も出ています。
いいよね、あの雰囲気。
家に帰ってきた頃には、1月1日になっています。
なるほど。
2年前になんだと大人になってから知りましたが、子供の頃はいつものことでした。子供の頃の夜の神社にはすごくワクワクして、幻想的だった、うん。自分の中では12月31日の夜からすでに正月のスタートでした、ということでね。2年前に年を越すってことだよね、そのお参り。
ああ、なるほどね。2年、こう、ね、年をまたぐってことね。すごいなんかこう、絵が想像できるとか、うまい文章ですね。誰でしたっけ、今の方。
今のは低気圧、
低気圧、うん、低気圧頭痛持ちさん。なんかすごいね、いい、こう、いい雰囲気、こう、目に浮かびましたよ。なんとなく雰囲気が。
ちなみにね、カレーライスさんっていう人がね、
うん。
ダースオーショーのコメントに、
うん、
また町山智弘さん、高橋よしきさん期待してますっていう、
出てねえよこの番組には。違う、同じチャンネルだけど番組違うから、それ
じゃあ町山さんやって。
松山牧山です。アメリカアコ
どういうこと、
どういう感じだっけ。松山さん、松山智弘さん
だけど、うん、はい、町山さん、町山さん、たまにね、僕の他の番組を見てくれてることもあるんですけど、今見てないでほしい。
いやいやいや、本当失礼しました、
はい、うん、やるんだちゃんとっていうのはね、勇気は僕やっぱ
買いますよ、その勇気。2021年はとりあえず動き出してから考えることにしてます。
あとからついてくるからね、靴とかは。
そうそうそう。いやいや、まあ、結構来てたんじゃん、いろいろ。
そうね、うん、でも夜の神社、僕すごい、神社でもお寺でもそうなんだけど、僕は正月、31日から1日にかけての人のあんまりいない神社、うん、うちの近所は本当に人いないんで。
まあまあ、俺もね、おととしぐらいか一緒に行ったよね。
そうだね、そうだね。
うん、あそこいい感じだよね。なんかこう、人がいないんだけど、3分ぐらい経つと、誰、ご婦人、近所のご婦人とかがこう一人でこう現れるみたいな、あの雰囲気とかも、なんとなくこう、すがすがしい、なんかいい感じだった、あれ、雰囲気的に。
あんまりね、なんか、なんつうんだろう。いわゆる正月だから、みたいな感じもそんなしてないし。
うん、そうそう。
ほどよくね。やってて、まあでもね、実はおみくじが、
うん、
福神のおみくじで、
うん、
毎回買うと200円のおみくじを買うと、
うん、
その神様のが当たるの。
ああ、あれだよね、ちっちゃな、なんていうの、
こういうやつ。
あ、そうそうそうそうそうそう。俺もなんかそれ、去年1年間なんかどっかに置いといたよ。なんか
うち、僕はね、去年が大黒様だったんだけど、
で、うん、
今年はね、弁財天なんですよ。
これなんかいいよね、ちょっとその、なんていうの、メイクマネー感もあるじゃん、なんていうか、その、リッチな雰囲気というかさ、
弁財天は、喋りと音楽の神様だから。
お、まさしく、これはラッパーにとってはもう完璧じゃないですか。うん、なのにお前、戦国 MC バトル負けちゃったね。
だから負けてないんだって。
負けたって、ね、いいかげん。弁
財天を疑うのか、お前は。
いや、疑ってるよな、完全に。
弁財天の力を疑うのか。うん、
いや、でもまあ、まあ、これは去年の、戦国は去年の話だっけ、あれは。だからまあ今年はね、ダースレーダーいろいろ変わるかもしれませんよ。 もうバトル出まくってくださいだから。止まってんじゃねえよ、おめえはよ。おい、そのさ、ズーム始まりたて、あの、コロナ禍最初の初期の方のギャグやめて。あの、もう誰もやってねえから、今そのフリーズギャグ。本当に、お前、このタイミングでさ、また何リスタート、その、
いや、
緊急事態宣言。
新たな、ズームラジオの。
ズームラジオ今これやってる人いねえから、その止まってるギャグ。本当に。あったよ、3月、去年の3月、4月ぐらいで俺はピークを終えたんだから、あれはもう。
いやいやいや、まあまあまあ、でも僕は明日ね、KOK。
KOK。
グループ、カンのね、MC、カン AK 神の主催する、MC バトルの審査員をやりますから。
はい、おぉ。不正するなよ、お前。
いやいや、でも、別に発表されてないのかな、これ言っちゃったけど、発表されてないのかな、みたいな。
多分、発表されてない。
発表されてない。
だったので、もういいよ、このラジオで発信、このラジオ解禁。う
ん、まあ、明日だしね、別に、僕はそんな目玉じゃないから、うん、ね、ただ、発表されてない割には、
うん。
鎖グループの、要はその、16人エントリーしてるのよ、MC
が。うんうんうん。
その動画を一個一個上げてるのよな、こういう人がエントリーしてます。
はいはいはい。
これ渡辺隆君みたいな UFO 専門の監督が、
うん、うん
うん。予備でやってる MC バトルの映像なんだけど、
はあは
あ、渡辺監督は基本 UFO の映像をしか撮らないんだけど、まあ。
はい、渡辺監督が UFO 専属監督じゃないんだよ、別にいろいろやってるから、あの人。
仕事の9割8分は UFO で、残って。
だったら、渡辺監督、むちゃくちゃ仕事してねえぞ、あの人。一本しか上げてねえんだから、UFO 動画。
全身全霊をかけたんでしょ。まあ、その、鍋さんがね、鍋くんが、作った映像がアップされるんだけど、鎖、うん、グループさんがですね、
はい、
僕もタグ付けしてくれてるんですよ、その、
うんうんうん、
だから発表してないんだけど、うん、僕がタグ付けされているっていうのはみんなわかるから、
はいはい、
なんでやねんって話だよね、逆に。だってエントリーしてるわけだもんね、うん、
そっか、正式には、でももうこれダースレーダー今もう言っちゃったから、明日鎖グループから。
から、もう発表されてたのかなと思ったの。うん、
もう明日鎖グループから君も、や、もう、や、串刺しですよ、こう、やりとかで全員で。
瞬間にザクッつって言って。
いや、でもさ、その情報解禁とかってさ、まあな、まあイベントとかさ、まあ例えば我々いろいろあるでしょ、
うん、
だけどやっぱさ、その、この前ね、去年の話なんだけど、うん、ナイツの花輪さんが、はい、とある番組の、うん、まあ収録を終えて、うん、なんか台本がこう、ちらっと映ってたらしいんだよ。
お
どっかの隅っこの方に、うん、その台本が透けて、うん、出演者がね見えてるっていうのをね見つけた一般人がいて、結構それでなんか揉めてるっていうか、結構やばいことになってたね。なんか
映像に出てたんですよ、
写真かなんかで出てて、それがこうライトの加減で台本が透けてたらしいんだよ、
うん、
それでまだこう公開してない出演者情報がそこから漏れるっていうね。
あ、すごいなそれ。
なかなかね、こう、ほんとこう、あ、見つける人は見つけるな、みたいなさ。
いや、なんか、アイドルの子が、要は、こう、うん、カフェとか行ってさ、美味しいの、写真とかあるじゃん、
う
ん。
はいはいはい。うん。
実は、その時に、
うん。
ウバール、皿とか、
うん。うんうん。
に、一緒に行ってる人の顔とかが映ってたりとか。
あー、この瞳の眼球の中に、は、
いや、スプーンとかで映ってる。
スプーンね、あー、スプーンの曲がってるカードとかか、はいはいはい、うんうん、
それで可愛い美味しいケーキ食べましたって言ったら、こいつ男と言ってるじゃねえかみたいなのが、
いやいや、もうそれは逆に匂わせって可能性もありますよ。
まあまあまあまあ、そこあえてそこまで行くってこともあるんだけど、要はだから、うん、ウーバーとかも気をつけなきゃいけないっていう話をしてたよ、うん、
なんかね、そのヤバめのストーカー的なファンとか、やっぱこう探偵測量法とかをさ、窓に映ってる景色から割り出して場所を特定するとか、なんかそういう凄技とかもあるらしいからね、やっぱこう。怖いですよ、だから。
まあ、和尚くんはだって基本情報解禁を全部破ってきたっていうところでしょ。
情報解禁破ってねえよ、俺守る方だよ、ちゃんと。
常に先に、もう、一歩でも先に情報解禁よりも先に言うっていうを信条としてるわけだよ。
いや、全然、すごい、一番ダメなやつだから、そういうやつって、情報解禁。でも、やっぱりさ、その情報解禁で言うと、うん、 結構さ、これは何、これ発表まだしないでくださいねとかって言われない時って結構ない。まあ、例えばイベントの出演が決定して、うん、じゃあ、出演ありがとうございますとか、例えばイベントのオーガナイザーさんとするんだけど、もう当然これは発表はしないでくださいっていう前提のもとになってて、あえて言わないパターンとかあってさ、意外とそれでさ、知らなかった時期とかはバンバン
言ってたね。
言ってた時期あったね、やっぱこう、知らずに。
君はもうとにかく言
ってたね。お前もやってただろ、そういうことを。当然今はさ、向こうがね、叱るべきタイミングで発表してから、こっちが言うっていうのはもう分かってるけどさ、なかなかそういうのは、その音楽、クラブ入りたての頃とか分かんなかったもんね。うん、誰かに教えてもらうもんでもなかったしさ。うん。じゃあまあ気をつけたいよね、そういうのは。
まあまあ、おしょうくんはだから常に言われた日の一日前に出すってことで、業界で有名ですからね。
すっごいポンコツ野郎じゃねえか、お前。もう20年以上やってんだから、
わっけみたいな。明日ですみたいな。え、今日じゃなかったっけみたいな。
いやいやいや、やっちゃいがちなんだけど、気をつけてますよ、それは。でも確かに。
うん。ああ、まあ、なんかね、来週のテーマはどう？
来週のテーマ、そうね。来週のテーマ、まあ、みんな、どうしましょうか。
本当はね、来週は僕、うん、昼からなんですが終わったら、そのまま沖縄に行って、
ああ、そっかそっか。昼
からこれ出るつもりだったんだよ。
ああ、まあ、なんかそれもそれでね、面白そうだったけど。
ですみたいな、ね、まあ、なくなっちゃったから、あれ
なんだよ。うん、なんかさ、そういえば大阪も緊急事態宣言？
もう陽性って言ってるね。
陽性？
だから、要は知事が、
うんうん、
大阪府、兵庫、
うん、
京都か、
うんうん。
もう、うちも緊急事態宣言出してくれっていう。
でもさ、まあ去年のさ、その3月ぐらいの感じとかではないわけでしょ、その。
いや、だからちょっと分かりづらいよね。何がしたいんだろうね。
なんか、まあ、例えば学校とかはね、全然、前、去年は一斉休校でさ、とかだったりして。
緊急事態宣言の前だったね、一斉休校ね。
あ、そっかそっか。とにかくもうみんななんていうの、まあ、舞台とかに立つ人、まあ、お芝居やってたり、お笑いやってたり、まあ、我々音楽とかライブやる人とか、全員動きが止まったじゃん、あの時は。
うん、
そういうこともないわけでしょ、今回は。その、人数とか守って夜8時までなら、まあやれるとかさ。まあなんとなく、まあちょっと分かってるようで分かってない感じなんだけど。
まあなんかちょっと中途半端だとは思うけど、まあでも、どうなんだろうね、行く行かないとかもね、変わってくるのかもしれないですけどね。だから、もっとやっぱイベント企画したりしてる人たちは大変でしょう、その。
まあね、ほんと結構、大きなイベントとかはね、やっぱその、
誰も別にさ、そのね、感染拡大はさ、うん、協力したいわけではないわけだからさ、
別
に、
うんうんうん、
誰も病気になってほしいと思ってないはずだから、
うん、
でも、じゃあ何でどうなのみたいなのがいまいち分かりづらいじゃん、その今、決まりだと。で、なんか物食っちゃいけないとかさ、
うん、
いうことなんですかみたいな。でも、ね、牛丼屋とか一蘭とか別にさ、誰とも会話しないで一人で食うわけじゃん。
そうね、うんうんうん。
大丈夫じゃねみたいなね。
でもなんか立ち食いそばはなんかちょっとあやダメみたいなことも書いてあったけ どその差は何なんだろうなとかいろいろ思うけどな。
立ち食いそばも喋んないもんね、うん、
まあね。でもやっぱちょっとやっぱ 2,3 人とかで来られると怖いよな。そういうとこベラベラベラベラ喋りながら、
ね、
うん、
立ち食い駅の立ち食いそば屋さんとかね。だから、
うん、
そういった意味ではその密になりやすいみたいなことあるのかもしれないよね。
まあ、さ、そのコロナもさすごい怖いんだけど、今年のもんお正月早々さ、うちの近所なんだけど、まあ、笹塚っていうとこでさ、そのタクシーが結構、まあタクシーの運転手が運転中に意識失っちゃって、人の中に突っ込んじゃったっていう怖い事故あってさ、まあ最初はよくわかんないから、その運転手がどんな状況なのかとか、やっぱそのドライブレコーダーでこう運転手が意識が朦朧としてる映像とかも映ってたらしくてさ、まあ、ちょっと病名はちょっと忘れちゃったんだけど。
なんか脳卒中とか
脳卒中だっけ、
うん、そういうやつで、で、そのニュースで、うん、でも、うん、要は僕ぶっ倒れた時も、仕事中っちゃ仕事中でさ、その、MC する直前だったから。
そうね、ライブ会場、まあクラブで、だったもんね、レーザーは。
まあその僕の仕事が運転手だったら、当然。
そういうことだよね。
うん、怖いよなと思った。
うんうんうん。まあ、ほんと急に来るわけじゃん。レーダーだってさ、その日の当日は、までは。
できないな、そんなんね。
うん。まあ、それがね、やっぱ運転となると、本当に人の生死に直結するから、まあ、ちょっとこう、運転手悪いとは、まあ、なかなか言い切れないものもあるけど。
だから、その、日頃のさ、言うけど、あの、知り合いのね、教師やってたやつも、
うん。移
動中に、
うん。
捕まんなくなって、で、その、先生が。
先生が、教団で。
教団で。
ああ、
そっか。その、脳梗塞で。
うんうんうんうん。
まあまあ、だからそうやって人がいたからすぐにこう、大丈夫ですかってなったから、よかったじゃん。うんうん、
そう。そうね。これがだから本当に一人で一人暮らしのシャワー浴びてるとかさ、なんかまあトイレの中とかだったらさ、
結構本当に見つかるのは時間かかったりね。
全然見つかんないってことがね、あるから、ちょっと怖いよね、本当にこれは。
なんか寒い時期はね、やっぱりそういうの、増えるっていうから。
なんかね、お風呂場とか、風呂上がりの直後とかね、温度の変化のヒートショックとかでなるとかも聞くしさ、レーダーはだからこういうちょっとね、やっぱり一回やってるから、本当ね。
なんかニュース聞いてね、あ、まあ、すごい状況わかると思ったもん、そういうことが。
うん。
で、ね、まあ、どうにもなんないから。
うん。
なんだったら、その日頃から気をつけて、自分がそういった症状が出やすいと思ってる人はいいんだけど、急に来る場合もあるからね。
そうね。だから俺とかさ、全然油断してるからさ、なんか、ちょっとやっぱいろいろ怖くなってきちゃったよね、なんか。そういう面では。急に来たらどうしようとかさ、まあ、40、厄年じゃないよね、俺たち。
いや、もう過ぎたでしょ。
過ぎたか。うんうん。まあ、厄年、そうか。厄年もまあ、なんとなく、体調の変化の時期だからってことなんだよね、あれも。
そうそう。基本それぐらいに調子悪くなります
し。うん。統計的に大体こんぐらいだろう。人間の体調が変わりやすい時期っていうのは。
これぐらいにちょっと調子悪くなるっていう意味だから、うん、別にそれはその通りなんだよね。
うんうん。ただ俺、下せないのがさ、やっぱおみくじでさ、うん、その、毎年聞くんだけど、吉が出る、あ、吉はいいのか、凶か、悪いやつ、凶、大凶とかさ、出たら、逆にさ、大凶は数が少ないから、逆にこれはラッキーだとか言い出す人っているじゃん。もうそれ言い出したらもう終わりだろみたいな、そんな考え方、あり、ずるくないって思うんだけどさ。
でもそうらしいよ、それよく聞くよ。数が少ない。そう、当てたのは、うん、そういった意味で運がいいっていうことだ。
でももう最初に決めたルールの真逆じゃんみたいなさ、それ言い出したら何だってありになっちゃうよ、世の中みたいなさ。なんかずるいって思っちゃうね、あれもう。
まあまあ、それはバイデンのせいだから。
バイデン出してくんな、お前もう。本当に。
基本バイデンのせいだよ、全部。
もう、
自分に都合の悪いことは全部バイデンのせいなんですよ。自分にちょっともこれおかしいって言うのよ。
もうちょっとレーダーも他のねダークレーダーチャンネルでまあ話はしてると思うけど、うん、トランプ支持者があのね議会に乗っ取りみたいな感じになってるやつも映像的に見てもかなりもうすごかったけど、
あれうん、イギリスのテレビがさ、
うん、
潜入取材っていうか一緒にそのわーって乱入してくるのにテレビカメラでついてる、
見た、うんうんうん、
あれすごいね。
あれ結構こう長尺まあ結構長いこと映ってたけど、あれ見るとさ、まあなんかそのトランプ支持者でさ、あの議会に乗り込んでるけど、やっぱみんなさ、まあマジで怒ってるやつと、若干あとお祭り気分でさ、ずっとスマホで撮ってるっていうこのパターン、二通りに分かれてる、明らかにね、分かれてんだなと思ってさ。
だってもうなんか記念写真ってあったり椅子とか盗んでるやつもね。うん
そう、なんか議会のプレートかなんかを割ってさ、イエーイこれだぜみたいな感じでさ、もう記念碑的な感じでさ、とかもう、とにかくまあ本当ライブ会場かみたいな感じでみんなスマホを掲げて議会に突入してるのがちょっとね、なんか、なんとも言えない、よくわかんない状況だったな。
ね、人は亡くなってるますからね、その銃撃。
そうだよね。なんかあの、
警護してた方の警官も一人亡くなったって、
うん、そう。あれ、ちょっとあの映像見てさ、まあ、一つ気になったのが、そのなんか、その銃も結構構えてる警官だか、まあ、特殊部隊かなんかがいたんだけど、多分ね、俺ちょっと一時停止して見たんだけど、MP5 の、サプレッサーっていうね、音を吸収するような筒があるんだけど、実銃の、バーンじゃなくて、パンみたいな。これ特殊部隊がつけてるような特殊な器具なんだけど、それがね、チラッと映ってるシーンがあって、これ、もう、 特殊部隊スワットとかも出てんのかなと思って。
でもね、最初はいなくて、最初は州警察しかいなかったから結構簡単に出されちゃって、で、だいぶ遅れてから州兵、うん、ナショナルガード、うんうん、ナショナルガードはいわゆる、うん、ちゃんと武装してる、
なんか民間の警備会社とかなのかな、なんかああいうのは、うん、とにかくでも最初の州警察とかっていうのはやっぱあの接近戦だから銃とかを取られたらもう終わりじゃん、うん、だからやっぱもう警棒で戦ってたよね、なんか、うん、もう拳銃は持たずにそういうパターンも、まあ、あるんだなと思って、うん、いろいろって、まあ、とにかく暴れまくってたね本当にあれは、うん、まあその辺はダースレーダーのね別番組見てください、気になる
から。だから来週のテーマだよ、来週どうぞ、
はい、来週はねバイデンとあの思い出あなたとバイデン、あなたとトランプ、
あなたとバイデン、あなたとバ
イデン、いやねえ、誰もねえよそんな思い出
僕は結構ありますよ、なんかバイデンマーケ
バイデンとの思い出あるやつってすっごい少ないと思うよ、まあ、日本では。
ホットバイデンっていうね、作文で、ね、バイデン
うーん、だからまあどうしようかな来週、まあ今週はうーん、まあだから、まあ緊急事態宣言も
前回の緊急事態宣言中にやってたこととか聞くか、
うん、うんうんうん、
前回1回目の緊急事態
宣言1回目の教訓を得て、
まあ、どうしたかみたいなね、
うんうん、じゃあ、あなたの緊急事態宣言、うんちょっとなんか広がりすぎか、
なんかうんこ漏れそうな時とかが来そうだけど、その
まあそういうそういう緊急事態じゃなくて緊急事態宣言の対処法、うん、緊急事態宣言での過ごし方、うん、
じゃあドラゴンでね募集、うん、はい、告知事ありますか。
告知事はまあ継続して、DJ オショーのワクワクチャンネル、まあ、おもちゃレビュー専門チャンネルなんですけど、今週は、ハンドガン、ガスガンを紹介します。これあんま映さないのもいいかな。ガスガンで、映画ジョンウィック、
うん、ジョンウィック
出てきた、ジョンウィックの一作目に出てきてキアヌ・リーブスが撃ってる、まあ、HK の P30L っていうハンドガンがあるんだけど、それの、まあ、それとほとんど同じの HK45 っていうね、HK45 っていうガスガンをね、紹介しますんで、はい。今週、まあ、土日あたりにアップしますんで、うん。
僕はね、まあ、ちょっとその来週のフェスとかがなくなっちゃったりしたんですけども、
うん。
まあ、だからね、ちょっとレコードコンビニのね、ライブ配信をまたやろうかなと思ってます。その代わりに。
はいはいはい。
レコードコンビニでライブするっていうのは一回やって
る、ね。やってましたね、前ね。うん。
またやろうかなと思ってるんですけども、イベントとして1月の31日に、
うん。
阿佐ヶ谷ロフトで、
はいはい。
100分で宮台、宮台真司さんと100分で宮台っていうのを、今年の一発目をやりますっていうのと、
はい。
1週間後の2月の6に、
うん。
僕とプチカシマさんの昼からなんですの地方版ということでね、大分なんですけどね、大分から、
うん、
配信も含めてやるっていう、
なるほど、
イベントとしてあるかな。
いいね、大分から、
大分からです
ね、うんうんうん、
まあまあまあ、そうね、まあちょっとだからあとは予定なんかいろいろ決まっても決まってねみたいな感じの、
まあちょっといろいろ変わっちゃいそうだからね、うん、まあ週明け東京も初雪降るんじゃないかとか言われてるからね。
成人式はでもなくなったんでしょ。
成人式はだからほんと今年の新成人はまあね、もう一生に一回のことだけど、まあもう仕方ないっていうか、もう
だから成人式やがっただろうにね、う
ん、まあかわいそうだけど、逆にね、ほんとこれ記念、こんな記念なことはないって思えばさ、うん、ね、なんか俺たちの年中止になったんだぜみたいな気持ちで乗り越えて。
やんないのかね。なんかまあ同窓会になっちゃうのか、それは。
ズーム同窓会とかもまあある、ありそうだけどね。
1人ぐらい参加できるズームをさ、区役所とかさ、
うん。
人数無制限で参加できるやつをさ、開いて、うん、
で、そしたらやっぱズーム上でもなんか暴れるやつとか出てくるんだ
よ。暴れるやつ出
てくる。この野郎とか、日本酒の一升瓶持ってさ。
しかも別にも誰にも迷惑かけないじゃない
ですか。それいいね、その。ちょっとね、暴れてるやつの画面だけ、ちょっとでかくなるとか。
でかくなる。くっそ、この野郎みたいな感じ。
袴着てさ、うん。
北九州のね、成人式とかね。
まあ毎年ね、うん、あるけど荒れる成人式、まあズームで荒れる分にはね全然いいと思いますからね、うん、
はい、高澤くんは何か告知ありますか。
高澤くん、
高澤明日 KOK の録音を担当します。
あ、そうね、
はいはい、僕も高澤さんは今年の愛子はどの辺を注目してますか。歌手の愛子さんは、
この愛子はやっぱり結婚しないかどうかっていう、
ああ、お読みですかそれは。
はい、
うん、で、まあ、その熱狂的な愛子ファンの高澤さんにとって愛子さんはちょっと、まあ、その結婚っていうか彼氏はいると思いますか。
最近別れたと思うんです
。すっげえ深く読んでるな、いろいろ。
ちなみになんですけど、最近愛子さんが新曲を出したんですよね、ハニーメモリーって曲なんですけど、うんうん、
はいはいはい、
その前の曲が青空っていう曲で、うん、その前の曲がストローって曲なんですけど、これ PV 全部繋がってまして、
う
ん
う
ん、彼氏とラブラブなとこから別れるとこまでなんで、多分これは最近別れた。
ああ、もう実生活がこの歌詞、リリックにもうめちゃくちゃ反映されちゃってるわけだ。
TV クさん、3つの実態で見ると、最近の愛子さんが別れて
る、うん。なるほどね。はいはいはい。すごいね。リアルストリートヘッズだね。なんかこう、リアルな生活を曲に持ち込むわけだね。
まあ、愛子さん、曲の中で元彼と言ってたりしますから。うん
なるほどなるほど、すげえ、はい、軽く振ったつもりがすげえ、なんかかなり重たい答えが返ってきてちょっと焦ってますけど
、まあ、ということでね、はい、2021年も、うん、はあ、はい、まあ、少々よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、片目のダースの事故とダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
2人揃って、
はあ、2021年も